さあ始まりました、カムカム OHB6 月号。今回のお相手は文学部2回生のオチと
文学部2回生のドイでお送りします。
よろしくお願いします。さあ6月ですね、
はい、そうですね、
6月っていうのは春と夏の境目、はい、季節の変わり目、
本当だ。
そう、これで何が流行るのかっていうとね、やっぱ風なんですよね、
は
い、
そうですね、
今
風ですね、
はい、OHB 内は大変パンデミックを起こしておりまして、
パンデミック状態でございます、
はい、かなり風邪引きが多くなっているという、
そうなんですね、
いい状況です、
ね、
はい、
各有落ちゆりさんも、
はい、
各有落ちさんも、
はい、
私土井も、はい、風邪をね、
冷え
ちゃったんだよね、引いておりますね、
本当に大変申し訳ございません、なんかもう
申し訳ございません、うん、私なんかもこんなもハスキーな声でお送りしております、うん、いやハスキーな声もいいよねってことで、
そうそうそうそう、
まあ、元からこんな声ってことにしときます
、はい、まあね、今だけの限定ボイスみたいな感じで楽しんでもらえたらね、
よろしくお願いします。
なんか風邪をひくとさ、やっぱどうしても食べ物に困るっていうか、
は
い、
あ困る、
何食べれば、栄養あるもの食べればいいとは言うんだけど、なんか買いに行く気力もないし、
そう動けないんだよね、
そう何食べればいいんだろうって思うと、
やっぱりね、あのうどんか、うん、あのフルーツゼリーかなと思って私は、
は
あ、私うどん茹でる気力ほんとなくって、あの1日目高熱出たから、うん、あのゼリーを買いにスーパーに、まあ、夜になってやっと動けるようになって、
うん、あの
閉店間際にスーパー行ったんですけど、うん、ゼリーって意外と高くないですか、
うん、高いでしょ、果物が入ってるからもうその時点で高いんだよね、
そうなんですよ、
うん、
いやだからあの冷凍 の、うん、あのパスタだと200円ぐらいなんですよね、一食、
う
ん、で、あの普通のフルーツゼリーだと同じぐらいの値段するんですよ、
うん、
ちょパスタ食べたいわと思ったんですけど、でもな食べれないからと思ってゼリー大量に買ってちょっと食費をね浪費しちゃったっていう、
あらーなー、ね、ー高いよな、
本当そうなんですよね、
すごい、私はそう喉から結構熱が来るタイプなので、はい、そう実際に喉の腫れが本当にひどかって、
う
ん、熱いものとかまず食べれないんですよ、
喉通過するからね、食べ物はねなかなかね選ばない、辛いものとか食べられませんもんね、
絶対無理、
辛いですね、
まず悪化させるから、
そうですね、
やっぱフルーツとか買った方がいいんかなって思うけど高いんだなって思って、こんなところでねケチになっちゃうのがなんか、
そうです ねやっぱ貧乏学生の差がというかね、
一人暮らしの ねなんか勝手に身に染みついちゃうよね、なんかこういうケチな精神が、
本当にね辛いですね
はい、というわけで
やだやだ
ちょっとね、はい、絶賛辛い経験を送ってきたお二人がお送りするね、は
い、
カムカム6月号なんですが、
はい、
はい、まずは OHB の中の一大イベントである6月祭の思い出について話していただいて、はい、
6月祭、
はい、そこから、6月祭で実施した、はい、オープン DJ を実際このコーナーでやってみようという、はい、企画に参ろうと思います。
はい、
はい、
6月祭っていうのはおちさんどういう
6月祭ですか、
イベントなんですか、
はい、6月祭とはズバリ、
はい、
この岡山大学放送文化部の放送科技術科制作科全科の総力を集結させた一大イベントなんですよね、
はい、ーオールスターズってやつですね、
そう
かっこいい、
そうなんですけど私は今年の6月祭には参加できませんでした、は
い、悲しい、
風がね吹いちゃったんだよ、
そんなオチさんに代わって私が今年の6月祭の思いをお伝えするとですね、
はい、
まあ、あの1年生たちいっぱい入ってくれたんですよね、うん、15人6人とかだったかな、
ね、ありがたいです、
ね、結構いっぱい来てくれて、うん、なんかすごく盛り上げてくれ私、
うん、
ね、上階生の人たちとも仲良くなれてなんかとってもいい交流会でしたね、
あ
嘘です、イベントです、イベントです、いやとっても、ね、楽しかったですよ、本当に
いいな、
ね、
そう私もそうオープン DJ をね、うん、実際にその場でやろうっていう予定になってたんですけど、
あそうですよね、
風邪を吹いてしまって、
ね、なかなかね、まあ、しょうがないですよ、
キャンセルという
、風はもう仕方ない、
あらがえないな、うん、放送家にとってはかなり致命的ですからね、
本当ですね、本当ですね、
声を出せないっていうのは、そうですね、そうなんです
オープン DJ をやるってことなんですけど、
うん、
オープン DJ の説明をお願いします、
オープン DJ、 はい、うん、オープン DJ というのはその場で、はい、あの今実際は我々のこの目の前にもあの、はい、お題を書いたあの紙切れがあるんですけれども、
はいはいはい、
それをランダムに引いていただいて、そうそれで自分の引いたお題について簡単に話をしていくっていう感じの企画ですね、
なるほど、うん、了解です、
さあそういうわけで、
はい、
早速やっていきましょう、もう
やっていきましょう、うん、
どうする、どっちから引く、
じゃあ私から引かせていただきます、
はい、どうぞ、
じゃらじゃらじゃらじゃら、シャカシャカシャカシャカ、
何が出るかな、
はい、感動した話です、
感動した話、
感動した話か、
うん、
感動した話全然思いつかないですねなんだろうな、感動した話、
まあ、リアルじゃなくてもなんか作品とか見て感動したっていうのでも、
あーなるほどなるほど、
ね、
最近なんかでも、うん、あんまり感情が動かないんですよね私
一 人の心を失っている。
実況しないでください、うん、いやなんかですね、うん、幅が少なくなってきてしまったかなって感じはあるんですけど、うん、そうね、感動ないな。
ないか。
どうです、おつさん。
私か、はい、私ね、感動した話か、
はい、
私、はい、プラネタリウムのバイトをさせていただいてるんですけれども、はいはいはいはい、そこの、 受付のバイトも仕事の中に入っていて、うんうんうん、それでプラネタリウムって中暗いじゃないですか。
そうですね、
だから結構ちっちゃい子でも怖がらないように、うんうん、入り口の受付のところで、ぬいぐるみを渡しているんです、貸し出ししているんですよね、はい、そこで私が入り口に立っていたら、はい、2人連れの親子がやってきて、はい、1人がお母さんで1人がちっちゃい女の子って感じだったんですけど、それと女の子がぬいぐるみ2つ取ったんですよね、
はい、
そう、そしたらお母さんがちょっとあなたは一人しかいないんだから二つも取っちゃダメよって叱ったんですよ、はい、そしたら女の子が人形を持ってパッと振り返って、はいはい、違うよ、一個は私の分でもう一つはお母さんの分なのって言ったんですよ。
優しい。
おーって思って私もうそこで叫びたくなるの本当に我慢して。
いや叫びましょうよそこ。
いやいやダメでしょ、
最高。
ダメでしょ、本当に公共の場ですから。
君の成長最高、は
い、そうなんですよ。でそれでお母さんが笑いながらぬいぐるみ受け取って、はい、あ私持っていっていいですかって言われたら、私もね微笑みながら、はい、いいですよって言って、
ほっこり
暗闇の中に消えていく二人を見送ったっていう。
それ感動しますね。
はい、もう感動どころか、なんかもう逆に自分の汚い心があらわになったような感じがして、心がすごい痛くなったなって感じなんですけど、それぐらいになるレベルで感動したのがすごい印象に残りましたね。
素敵、はい、すごいいい話ですね。
はい、ぜひこのような体験があるといいですね。
今でもね、思い出したんですよ。まあ、感動っていうほど、まあ、大きく感情が動いたかって言われると、まあ、そうでもないんですけれども、うん、まあ、ちっちゃく、まあ、良かったなって思うことは、まあ、うん、日々落ちてるじゃないですか、そこら辺にね。
落ちてるね。
ね、この前、某、ファストファーフード店、うんうん、まあ、チェーン店のね、うん、ところに行って、うん、その日雨だったんですね。で、普通に私はテイクアウトで頼んだんですけど、出てきたのが紙袋だけで、これだけでいいですかって言われたんです、
うん、
ね、ビニール袋ないと雨の日だからしけっちゃうよポテトがって私思ったんです、うん、だけど言えなかったんですね。でその日はもう他の重い荷物を抱えながら頑張って帰ったんですけれども、うん、1週間ぐらい前に同じ店舗に行って、うん、同じものを頼ん で、 でその日晴れてたんですけど全然、うん、その日にビニール袋にちゃんと入れて渡してくださって、うん、あ、嬉しいと思ったんですけど、うん、雨の日にしろよって思いました。あれ、私全然感動してないですね。気遣いは嬉しいんだけれども、うん、雨の日にもやってくれると嬉しいなって思ったドイナノでした。
まあ、すいません、こんな、ね、いやいやいや、割とね、そういうのは、はいはい、もうズバッと言った方がいいかもしれないですね。
そうですね、なかなかね、ちょっとね、変な気を使っちゃってね、袋くださいとかって言えないんですよね。
わかるわかる。
これはどうすればいいのか。ね、感動した話ね、全然ほっこりしなかった、すいません。
いやいやいや、まあまあまあまあね、
はい、
うん、ドイさんもいつか感動できる気が来ますよ。
なんでちょっとバカにしてるんですか。
いや、バカにしてないよ、ちゃんと。
やめてくださいよ。いや、
あったらいいねって言ってるだけだよ。
キレられた。
はい、
ありがとうございます。
はいはいはい、はい、
まあそんな感じでね、
うん、
は
いはい、まあ本当はオープン DJ、はい、のみの時間でやったらもうちょいお題引こうかなって思ったんですけど、うんうん、今回はそろそろお時間がね近づいてきましたから、
はい、
はい、そろそろこのオープン DJ の再現も終わりにさせていただこうと思います。
そしてね、次のコーナーに移っていこうと思います。
はい、
はい、OHB 初夏のファッション指南、
イエーイ。
はい、今回のこのコーナーはですね、
うん、
ディレクターさんが、
はい、
ファッションについてど素人ということなんですね。で、ありがたいことに私土井と、うん、オチさんが、はい、おしゃれだというふうにおっしゃってくださってるんですね。
あ、そんな、
ま
あ、
具体的に言うと可愛いな、かっこいいな、惚れ惚れしますっていうふうに今思ってくださってるみたいなんですけど、
ありがたいです
ね。まあ、ありがたいんですけど、まあ、ちょっと荷が重いなというかね、
うね、
まあ、嬉しいですね、
はい、
ありがとうございます。ということで今回はそのディレクターさんからいただいたファッションに関する質問に私たちが答えながらファッション指南をしていこうというスタイリッシュなコーナーになっております。
お
はい、
いいですね。
さ、もう今
の6月っていうのはちょうど服にもかなり悩みますからね、うん、
本当ですね、季節の変わり目、服本当に迷っちゃ
い
ますね。
はい、こういう時にはこういう質問がかなり役に立つかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
まあ、そういう感じでじゃあ質問ね答えていきましょう。
はい、
まずクエスチョン1、そもそもどのタイミングで服を買いに行けばいいのだろう。
タイミングか、
どう思いま ます、コレオチさん。
まあ一般的に言えばちょうど今みたいなね、うん、春とかだったらちょうど長袖ぐらいの薄手でちょうどよかったのが、今になってはもう半袖でも大丈夫だよぐらいになってきますから、
そうですね、
うん、こういう時にそうだな、七分丈とかを買ったりっていう風に、
七分丈ね、
うん、やっぱ季節の変わり目が私にとっては服の買うタイミングになるのかなって感じです。全然一般的な意見なんですけど、
いや、いいと思います。
ブーさんは、
私はですね、やっぱり新しい服が欲しいと思った時ですね。うん、でもこれね、欲しいって思わない人が多いんですよね、私の周りには。結構聞くと、なんか服に対する欲求がないみたいにおっしゃる方結構いらっしゃるんですけど、それでしたら今持ってる服がちょっとこの季節にローテーションするのにちょっと足りないなって思ったり、なんかこの服私なんか趣味変わっちゃったなって思った時に買いに行きましょう。
はい、趣味が変わっちゃった、
うん、
あるのかな。
いや、ありますよ。なんか見てて、うん、なんか今の私はこの服はあんまり好きじゃないかもしれないって思ったら買いに行ったらいいんですよ。
は
そうです、そうです。
結構気分に任せて買うっていうのが土井さんのタイミングになるんですかね、
う
ん、
そうですね。あと足りないっていうのは本当に切実な問題ですから
ありますよ ね、 そうですね。今のそう季節とかは雨が降って全然乾かないっていう時に物理的に着る服がないんですよ本当に
物理的にですね。
そうなんですよ。
気持ち的とかではちょっとこれダサいからとかではなくもうないいいんだよっていう、
そもそもないの
本当にね。そうそういうのね。まあ、でもそれでも、まあ、ちょっと分かんないなっていう人は、うん、これもうね家族とか友人に聞くのが一番。本当にどうですか私の服って聞いてみて、うん、まあ、まあはっきり言われないともうんみたいな顔されたり、まあ、はっきり、うん、ダサいって言われたり、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、私もいろいろ妹に言われるんで、うん、今日のお姉ちゃんなんか私よりダサい
結構辛辣ですね。
中3に言われるんで、うん、きついですね。あ、まあそんな感じです、
まあ、割と、うんうん、外的な環境もタイミングに関わってくるっていうのはあるかもしれないですね。
じゃあ次の質問いってみましょう。クエスチョン2、うん、服を選ぶ時のこだわりはありますか。
こだわりね、
こだわりですよ。
パッと言われるとね、はい、なかなか、
うん、じゃあ私いいですか言っても。これ私すごいこだわってることがあって、待って言ってもそんな大したことじゃないんですけど、ですね、やっぱ情動ってね、人生において大切だと私は思ってるんですよ。
情動というのは
感情の情に動くですね、うん、
あーはいはいはい、はい、
その服を見た時手に取った時に、うん、ときめくっていう感情がありませんか。
この服は何可愛いっていう、
うん、そうですそうです。
すごい
なんか可愛いとかかっこいいとか、うん、まあ、なんでもいいんですよ、うん、ただそのなんか言語ができなくてもいいから、そのなんかある種の萌えをその服に感じることができたら、うん、それを買えばいいと思います、
うん、ほう、もうそれは即買いですか、
はい、即買い、私は結構即買いしちゃいます。
あ、そうなんだ。
ただここで一つ落とし穴があるんですけど、うん、そういうときめいた服を買っちゃうと結構個性的だったり派手だったりする場合が多いから、うん、合わせられないんですね。
そうそうそうそう、
ワンピースとかじゃないと。だからそのときめいても、うん、でもこれを着るにはどんな服が合うだろうなって手持ちの服とか考えてみて、うんうん、なかったらじゃあこれに合うジーンズを買おうかな、そのお金が欲しかったらこの服を買うのやめておこうかなみたいな、そういうね考えがね、そうですね、こだわりです。
ははは
ときめきが大事です。
ときめきが大事、
はい、
はあ、なるほど、
うん、どうですか内さん。
私ですか、
はい、
やっぱりその組み合わせっていうのをどうしても考えてしまって、
はいはい、あ、なるほど、
すごい毎回毎回ときまいてしまったら、はい、すごいいたずらに服ばっかりが増えていって、はい、なんか気がついたら一回着たらもう着なかったみたいなことがあってしまって、
そうですね、
うーんってちょっと結局買ったのに何だったんだろうっていう、すごい虚無感が残ってしまうっていうのはあるんですよ。
そうですね、
むしろマネキン、そう、このスタイルのいいマネキンが着ていたら輝いていた服が、逆に自分のずぐりむくりなのが着たら、自分みたいなずぐりむくりみたいなのが来たらすげえ一気に輝きを失ってしまったっていうのも何か何回か経験があるので、
マネキン買いをしたのにもかかわらずってい
う、そうそうそうそう
そ
う、
あ、それは辛いですね。
そうなんだよね。だから
そっか、
うん、やっぱこだわりはどっちかっていうと、まあ、ときめきも大事だと思うんですけど、うん、どっちかっていうとやっぱそのコーディネート性っていうか、はい、汎用性をすごい大事にしてるっていうのはありますね。汎用性
いいですね。はい、あのなんていうか着回しってやつですね。
使い回しみたいな。
あ、使い回しっていい方あんまり
やってないですよ。いやいや、まあまあまあまあ
着回し大事ですよね。
着回しは大事だからね。
そっかそっか、まあそうですね。
それはある
か、うん、そうです、それはありますね。まあじゃあ次の質問ね、移っていきましょうか、
うん、
クエスチョン3。私はつい変な服を買ってしまい買って以来着ないこともよくあります。どうすればずっと着られる服を選べるでしょうか。
割とこれはさっきの質問にもつながってくるような、う
ん、まあ、そうですね。でもなんか変な服だから、うん、なんかときめいた服を変な服とは言わないと思うんですよ。
そうだね、そうだね。
多分これ分からないけど、きっと、うん、あの値段で妥協して買っちゃった服のことだと思うんですよね。 あります。
安いとね、
そう、買っちゃう、どうしてもね、買っちゃう買っちゃう、それはあります。
値段にしか目がいかなくてね、いざ実際家に持ち帰ってみたらなんぞこれみたいなのが ね、結構あるもんね。
全然好きじゃないみたいなことあります。
あるあるある。
誰にでもあるから、うん、まあそのまあまあまあまあ、まあ安物買いの銭失いだったな、うん、まあまあ何円だしいっかって思うのが一番かなって私は思うんですけれども、うん、私がおすすめしたいのは、うん、精神統一ですね。
精神統一、
はい、精神統一っていうのはそう、なんていうかな、うん、まあいつ何時も均一な精神を保ち続けるんです、うん、
つまりどういうことですか、はい、
だからあの服を前にした時も、うん、なんかあの打算とか感情とかを一旦こうクールにして鳴らすんです、うん、フラットにしてから服を見るっていうね、精神統一の練習をすればいいと思います。
あ、でもさ、はい、精神統一をやってしまってもどうしても、はい、なんかすごい可愛い服どうしても買いたいなっていう服があったら、もうそっちに任せた方がいいんですかね。
そうです、そうです、そうです、そうです。あはは、まあまあ心に従いましょう。なんかなんだろうな、仏教の、うん、仏教のね、勧誘かなみたいな。
いや、まあ、まあでも割と客観性は大事ですからね。
先に打たれましょう、うんうん、まあそんな感じでね、うんうん、はい、じゃあ次の質問いきます。
はい、
クエスチョン4、ズバリ服との出会いは運命でしょうか、う
ん、運命でしょうか。
運命ですね。
運命ですか。
はい、まあ、次行きましょう。
はい、
だって運命ですもん。もうそれ以上言うことは私にはありません。
ありました。
次クエスチョン5 、うん、おしゃれだなと思う人、身の回りの人でも有名人でも、
うん、
それはなぜですか。
難しいな、うん、おしゃれだなと思う人。なんかモデルさんとか見てたらみんなおしゃれで見えるけどね。
うそうですね、そうですね。なんかでもモデルさんっていうよりも私あの読者モデルさんとか結構好きなんですけど、読者モデルさんの方々ってスタイルがすごい良かったり、顔がズバ抜きてすごく整ってるとか言うわけじゃなくても、雑誌に出てる人たちいっぱいいて、なんかこうなんていうかな、セルフプロデュース力が高いんですよね。なんか自分の体型とか顔に似合う服とかを知ってるし、組み合わせとかもちゃんと計算して着れてる、すごい賢い人たちだなって思って、うん、だからそういう人たちはおしゃれかなっていうふうに思いますね。
つまりなんて言うんでしょう、自分の個性とか体型とかのをちゃんと理解して、はい、その上で、うん、あの服を選んでいるっていうのがあるかもしれないですね。
ね、
それがおしゃれの秘訣というか、秘密というか、
計算大事みたいな感じですね。どうですか、おちゅうりさん。
私はな、はい、そうだね、でも大学の周りのすごいおしゃれだ、はい、絶対おしゃれに気使ってるなっていう子はやっぱりすごいおしゃれに輝いて見えますね、やっぱり、
は
い、同じ講義室で受けてる子でもなんかすごい言い方悪いし、実際私もおしゃれはできてない方だなって思うんですけど、そういうあまりおしゃれで頓着してないなっていう子もいれば、すごい絶対これは張り切ってそう着てきたなっていう子もいらっしゃるの で、
そうですね、
そうですね、たまにそういうおしゃれしてる子を参考にさせていただいて、
あ、そうなんですか、
うん、そういうね、実際にすごい似合ってる子は本当に似合ってるから、
そ、ね、
まあ、それがいざ実際自分が着てみたら似合うかどうかはまあ別として、そうそうそう、そういうおしゃれの精神的だ、そう、まあ、実際にいい服があったらちょっとそれを若干盗んだりして、
そ
うそうそう、割となんか ジェネリック的な服を選んだりしてキハの買ったりするっていうのはたまにありますから、
まあ、ね、うん、いいねすっとですね。
やっぱりおしゃれを意識してる人は必然的におしゃれに見えてくるなと私は思います、は
い、やっぱなんかあの輝いて見えるのは本当です、
はい、
でもなんか全身キラキラしてんなって女の子いますもんね。
いますよ ね、
本当にね、
大学で本当に同じ人種なんだろうかと思いますよ
ちょっと暗くなってきたところで、じゃ あ最後の質問ですよ。
はい、行きましょう。
行きます、
うん、
クエスチョンファイナル、
ファイナル。
新しい服を買いたいと思う信念について質問です。
ああ、
なぜ人は新しい服を求めるのだと思いますか。
哲学、新しい服を求める、
これですね、あのディレクターさんの妹さんからの質問だということで、
そうなんだ、
ぜひ答えてあげたいですよね。
答えないな、これは、
ね、
新しい服を求めるの、
ね、まあ、私が、まあ、パッと思ったのは、うん、これの脱皮ですね。
脱皮、
脱皮、あのだから服を着替えることによって、うん、新しい自分になりたいと思ってるんじゃないですか。
自然無意識にそういう変わりたいっていう感情が働いて、
う
ん、それが服の 購買に作用してるって感じですか、ね、
うんうん、そう、あのみんな人間進化してると思ってるかもしれない、服着てるし、うんうん、でも違うんですよ、まだあの根っこの根っこはもうイモムシぐらい、まあ、イモムシから人間が進化したかどうかちょっと微妙だけど、まあ、イモムシで止まってて、イモムシみたいに脱皮して生きていきたいって思ってるんです、うん、あ、イモムシは脱皮しないか、まあいいやまあそんな感じです、うんうん、そうですそうです、
なるほど、
そうです、うん、だからねやっぱね新しい私になろうみたいな気持ちなのかなって、なんかやっぱ気分一新するみたいなね、
そのためにはまず服から始めようという、
そうそう、ね、かなって私は思ってます、うん、どうでしょうジュリーさん、
私か、はい、私はまあ確かにそう、うんうん、季節性もあると思うし、はい、そういうね自分新しい自分に変わりたいっていうのもあると思いますけど、そうだな、私は割とその外的環境の影響はあるなって思いますね、はい、例えばすごい自分とちっちゃい頃にはすごい自分と同じような服をしていた子が急に垢抜けたおしゃれな服を着だしたりすると、自分の今までの何 T シャツジーパンスニーカーみたいな、なんかそういう芋っぽい服装が一気に何、え、私なんか子供みたいってなる時、
ちょっと精神をえぐってくるのやめてください、
すいません、すいません、なんかそんなクリティカルヒップすると思わなくて、そうなんですよ、だから
きついですね、
割と友達とか身近な、そう人たちが急におしゃれをしだしてくると、自分もそう、まあ最終的にはその土井さんの変わりたいっていう欲求につながると思うんですけど、やっぱりそういう周りのおしゃれに自分も作用されて影響されて買うのかなっていうのは結構影響的にはあるかなとは思います、
なるほど、はい、いやなんかあれですね、意外とこのなんか質問編、うん、はい、なんか学術的な議論になっちゃいました
そうだな、でもファッション学みたいなのあるんじゃない、いやなんか
ありますよ、
あるよね、
そういうのね、そうそうそ
う、服から考える、
まあまあまあ、あれですよ、だからもう、うん、あのファッションを甘く見るなって話ですよ、
そうだな、
私たちが言いたいのは、でもやっぱ一番はあのなんかおしゃれとかどうとかっていうのを気にするんではなくて、うん、なんかおセットかどうかじゃなくて、私は似合うかどうかだと思ってるんですね、
大事だね、
うん、セルフプロデュースして見えなかった生きていきましょうね、はい、まあそんな感じでね、うん、今回やってきましたけど、はい、ね、どうですか6月
6月の
話題に立ち返ります、
あ、振り返るか、そうだな、まあ、確かに6月はさっき私たちの体調面にも気を使って、かなり服には気をつけるべきだなというのを再確認しましたね、
そうですね、うん、
でも6月っていうのはやっぱり夏がすごい爽やかなイメージがあるからさ、うんうんうん、春に私は割とすごい、なんだろう、春のくせにすごい割と重たい服を着ていたのが多かったので、はい、これ、うんうんうん、そう夏に向けてもうちょっと明るい、そう、色彩の服を着ようかなと思いましたね、
すごい、
は
い、
ちゃんと体調にね気をつけてね、
前向きな意見をいただきます、そうですね、うんうんうん、そう、あの皆さん6月ですけどね、はい、ファッションにももちろん風にも、はい、いやどちらかというと風に気をつけてね、
そうだな、
頑張りましょう、
はい、
ということで今回のお相手は文学部2回生の土井と
文学部2回生のオチがお送りしました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。